77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの内上圭樹です。今日は9月27日ということでね、皆さんねいかがお過ごしでしょうかね。元気にやってますかね。ね、もう今週に入ってからね、もう急に涼しくなりましたよね。ね、もうの外仕事もね、これからまあぼちぼちねできるようになってくるんじゃないかななんて思ってます。はい。ね、急にね気温が変わったからね、また気をつけてねやっていきたいななんていうふうに思ってます。はい。まあ私の方はね、まあ外仕事といったらね、まあベルガモットのね開拓地なんですけれども、まあ開拓地ね、まあ秋になったらね、クローバーの種をねまこうかなと思ってるんですよ。はい。で、クローバーの種っていうのが、まあ開拓地ね、もう草の管理がねもう非常に大変なので、なのであえてねクローバーを下草っていうんですけど生やして、でそれでね草刈りの手間を省くことができるんじゃないかということでね、なんとかやっていこうなんていうふうに思ってますね。まあ9月中はねちょっとあれかもしれないですけど、まあ10月に入ったらね、まあそういう準備もやっていこうかなってそんなふうに思っているところです。まあ開拓計画もねどんなふうになっていくかね、皆さんにもねこうぼちぼち、お伝えしながらね報告しながらやっていきたいななんていうふうに思っています。質問がねまた来てるんですね。今回来てる質問はですね、はい、匿名で質問が送れますっていうね、ペイングというね、ウェブサービスで送られてきた質問です。ペイングというね peing.net っていうものなんですけど、まあそこでね、まあラジオネームとかねペンネームとかね、まあそういうのを入れなくてね、匿名で質問が送れますよという、まあそういうサービスなんですよ。はい。今までね、まあ200件以上ね、質問をねいただいてるんですけれども、まあそれね、まあそのペイング上でもお答えするんですけど、まあせっかくいただいたのでね、まあ、ラジオでもお答えしたいと思います。隣の耕作放棄地の水路が詰まって自分の畑が沼になって使えなくなったという記事を読みました。人がいなさすぎて水路組合が解散しているところもあるそうです。淵上さんたちのベルガモット農園では水路が詰まったりすることもあるのですかという質問をいただきました。はい、ありがとうございます。ね、自分の畑が使えなくなったという記事を読みましたという、そういう記事があったんですね。はい、教えていただいてありがとうございます。これ多分ありますよね、これね、多分ですけど、これね、田んぼとかね、まあそういうのがあるところだと思います。まあね、田んぼってね、こう川から水路を引くわけですよね。川はね、大きくね、大きな川が流れてますよね。まあそこからね、溝のようなね、水路を引いて、でそれでね、田んぼに水を行き渡らせるんですけれども、そのね、水路っていうのはね、やっぱりね、ちゃんと管理しないとね、水がね、流れなくなったりね、水がを、まあそこでね、無理に流そうとするとね、まあどこかでね、水が溢れてしまったりとか、そういうことがやっぱりあるんですよね。なので、まあしっかり管理しないといけませんよっていう、まあそういうものなんですけれども、多分この方のね、紹介してくれた記事ではね、まあその水路のね、まあ多分途中にあるのかね、知らないですけれども、の耕作放棄地、ね、誰も管理する人がいなくなって、水路組合が解散してしまって、それで管理が行き届かなくて水が溢れてしまったっていう、そういうことなんだと思います。はい、教えていただいてありがとうございます。ね、これね、水路組合とかいうのはね、私のところにはね、特にないんですよ。はい、特にないですし、あとね、そもそもね、水路っていうのがね、あんまりないんです。あんまりなくて、なくはないんですけど、まあ、耕作放棄地、自分たちの場合、開拓地のね、開拓してるんですけど、そこの中を通る水路はあるにはあります。あるにはありますけど、あんまり使われていなかったりとか、あとね、まあ、使う人がね、まあ、勝手にね、管理してくれてるので、なので、私たちはね、そんなにね、いろいろする必要がないですし、する必要がないのと、あと、誰かのせいで迷惑を被ってしまうということもないんですよ。はい、誰かっていうか、まあ、どこかの土地のせいでね、迷惑を被ってしまうこともないです。なんですけど、教えていただいたようなね、事例はね、多分ね、あちこちにあると思うんですよね。はい。でね、まあ、これ、まあ、私もね、全国のいろいろなね、農業の、 状況を、ね、こう見てるわけでは全然ないんですけど、あの身近なところしか知らないんですよね。身近なところなので、なのでこれ全国に当てはまるかどうかね、あの全国というか他のところにも当てはまるのかどうかっていうのはいろいろあるんですけど、だけどねこれだけはね当てはまると思います。それはね、あのこの方もねちょっと言ってるようにね、あの人がいなさすぎ問題なんですよ。人いなさすぎ問題、これあの農村のいろんな問題ね、はなんでそうなったのっていうことを追いかけていくと、あのほとんどがねもう 半分以上の問題がこれに行き当たるんじゃないかなと思うんです。人がいなさすぎ問題、ね、人がねいないんですよ。人が少なくなっちゃった、ね、でこれはねなんかじゃあ何がいけないかとかね、あのじゃあどうすればいいのかと、そんなね、まあ、簡単なね話じゃないんじゃないかなと思います。はい、まあ本当ね、まあ、いろいろね、まあ、イノシシの問題とかもそうですね。はい、でまあ耕作放棄地の問題とかももちろんそうですし、まあね、何でもそうです。人がいなさすぎ問題、人が少なくなっていく問題、でこれまあ、いろんな地方でねそうだと思います。草との戦いとかもそうですよね。はい、農村の方にね人がねあのわちゃわちゃいた時ね、あの人がいた時は人間のねマンパワーでねなんとかなってたっていう部分が、もうそれじゃなんとかならなくなってきたよねとかね、なんとかするために前よりももっと大変になったよねとか、そういうことがねあの増えてきました。でこの水路の問題もまさにそうだと思います。ね、多分こういう問題はねこれからどんどんどんどん増えていくんじゃないかなと思うんですけど、でもね、これ地元のね、まあ、いろんなね人たちと話しててもね、こう決定的なね解決策みたいなのがないんですよね。まあ私たちが取り組んでる問題もまさにこれで、まあ、耕作放棄地とかそういうものをそこでねちゃんとね仕事を作ってねお金を生み出していくっていうね、まあ、そういう仕組みをねしっかり作らないとこの問題ね歯止めが効かなくなるんですよ。はい、でまあね、そんな無理だよってねあのよく言われてね、まあ簡単じゃないと思いますね。私もなんかねこうやればいいんだよとかね、そんな簡単な問題じゃないと思いますね。なんかいろんなことをねアイディアでね解決しようってね、いろんなアイディアをね提供してくれる人もねたくさんいてからね、あの大変ありがたいんですけど、そのアイディアね大体もう出てるんですよ。大体もう出てて、でそれだけじゃなんともならないよねって言いながらやってるところなんですよね。はい、でアイディアを出すね、声を上げるっていうの、そういう人たちはね非常にねたくさん多いんですけどね、2本の手を使うっていう人があんまりいないんですよね。日本の手を使うね、汗をかく、はいね、この人たちがあんまりいないんで、なので、今足りないのはそっちじゃないかなというふうに思ってます。アイデアはねもう大体大丈夫です。大体大丈夫、うん、手と足が必要ですね。手と足が必要かなと思います。まあとは言ってもね、あのひたすら手と足を動かしとけばいいんだって、そういう問題でもないので、前はそれでよかったんですけど、まあ、それだけじゃないんですからね。なのでね、まあ、いろいろ頭を使ってっていうのもね、本当に必要ではあるんですけどね。でもね、なんかあのそれもね手と足を使わないとね、あのアイデア浮かんでこないんで、なんでね、なんかあの農村の問題とか発信した時にね、あのこれはどうだろうかっていうね、なんかこう思いついたねあのことをね、こういろいろ紹介してくれる方、本当にねあの嬉しいんですけれども、まあ手と足、それとアイデアっていうのは、これはまあセットじゃないとなかなかうまくいかないんじゃないかなって、まあそんな風に思ってます。はい、ちょっとねこれあのまあ、大きな問題なのでね、まあ、ちょっと抽象的なね話になってしまいましたけどね。はい、この人が少なすぎ問題っていうのも本当ね、もう本当もうどこでも当てはまるんじゃないかなと思います。もう長崎だけじゃないんじゃないかなって。はい、まあね、自治体のね職員さんたちと話したりとかね、あとね、まあ、地方議員さんと話したりとかしててもね、あのこれあのじゃあどうすればいいって、あの画期的なね解決策っていうのはないです。あのあとはね、なんかまあ地方議員さんとか、まあだけじゃないですけどね、ね、あの人口が減ってきて大変だからって、うん、大変だからどうするのっていうね、それをね食い止めようってね、人口増やそうっていうふうに言うんですけどね、それはねできるかもしれないんですけど、でもね自分の場合はもうそういうね、ことではなくて、もう結構ねもう現実的なね、方を見てるので、なのであの人口が少なくなってもなんとかねこれを維持していくっていうね、そういうビジネスっていうのはできないのかって、それを考えながらやってるところですね。はい、まあこれもねどれも簡単じゃないですけどね、まあそういうもがきながらやってるっていうのはね、まあ、ラジオでもリアルにお伝えしていきたいなと思います。はい、あんまりねこうなんかこう素敵なことばかりね言ってられる場合じゃないですし、でもね素敵な夢を見ながらやっていかないといけないっていうね、まあその中でね、まあ、リアルな感じでやっていきたいですね。はい、ちなみにねこの、まあ、私たちのねこの耕作放棄地ね、開拓地の水路ね、水路っていうもの自体はないよというふうにね、ないっていうかあんまないよというふうにお話しましたけど、でも川があるんですよ。川はね、まあ、水路と違ってね、まあ、普通に流れてる二級河川がね、流れてるんですけれども、その二級河川の中にもねもういろんなね植物がねワシャワシャワシャワシャ生えててね、でねもう草も生えてねっていう感じなので、なのでなんか大雨の後に詰まるってわけじゃないですけど、なんかいろんなものが流れて引っかかってたりとかする場合があります。 はい、なのでそのあたりもねやっぱりね川に降りてから管理したりとかねそういうのがねあんまり大変じゃないんですけど、ね、多少はあるんですよ。でそういうのもなんかあの水路組合とかいうような、まあ、そんな大それたものではないですけど、まあそれもねやっぱ農村の暮らしをねの中ではねこう多少はある苦労だと思うんで、まあこれもね人がどんどん減っていったら誰がするのとか、まあ、そんな話になってくるんじゃないかなと思いますね。はい、そうですね。なんでね、質問いただいてありがとうございますね。人がいなさすぎ問題、これはもうこれでありとあらゆる問題が発生してますね。まあ、それだけじゃもう田舎だけじゃないですね。なんかもう人いなさすぎ問題、なんか日本人もねこれから減少に向かっていくので、なんでね減少に向かっていく中でね今度はやる人じゃなくてね買う人ね、作る人じゃなくて食べる人ね、そういったねもうことにねもうこれからどんどん影響がしてくる出てくると思います。はい、お米とかもすでにねそういうのがね起こってますよね。お米の消費量どんどん減ってますよってね、はい、食べる人減りますよってね、胃袋はねもう数も減ってね、で大きさもね小さくなりますよってね、はい、昔の食べ盛りの人がいっぱいいたね、こう昭和のね時代とねもうこれから違ってくるので、なんでね、まあ、ありとあらゆる問題がねここにたどり着くんじゃないかなと思います。そうですね、まあなんでこれはね、まあなんかこれ自分がやってる仕事じゃないですけど、まあ、いろんな技術革新とかねそういったものにも期待したいですね。はい、いろんな技術が発達することで、農村の管理がね楽になるっていうね、はい、っていうことだと思います。そういう技術を作ってる人もねなかなかお金になることじゃないかもしれないですけどね、まあなんとか期待しながらやっていけたらなってそんな風に思っています。はい、というわけでね、先週のナヤラジオね、皆さん聞いていただきましたでしょうか。テーマゆずということでね、ゆず胡椒作り体験ワークショップっていうのをね、開いたわけなんですよ。はい、先週の土曜日に開いたわけなんですけど、まあ、それに合わせてゆずをテーマにお話しました。はい、そしたらね、SNS の X の方でもねいろんなメッセージをいただきましたので、いくつかご紹介しますね。はい、ハッシュタグナヤラジオでね、書いていただいたんですけれども、はい、ありがとうございます。普通の田中さん、はい、ゆず胡椒は1990年代後半くらいからこっちに出回るようになりました。その頃博多に年4回出張あったんで大好きになったのでした、というメッセージです。ありがとうございます。はい、ゆず胡椒はね、まあ1990年代後半くらいから、そうですね、まあ多分まあそのくらいの時にはね関東地方にもね、ある程度ね出回ったんじゃないかなと思います。まあそのぐらいの時からね関東とかね、あとねなんかこうフレンチのシェフとかがねフレンチに使ったらいいんだよみたいなね、そういうようなことをねポツリポツリとね言い出した感じだと思うんですけれども、まあね、まあ一般的になるにはねやっぱりこう少し年月がかかるので、まあそれからね2000年代くらいから一般の人も食べたことあるよみたいな感じでね、こう徐々に浸透していったんじゃないですかね。もう今はねもうだいぶ浸透してるんじゃないかなと思いますけどね。はい、で続きもありますね。ゆずって根拠なく秋から冬のような気がしていましたっていう、メッセージです。はい、普通の田中さんありがとうございます。はい、まあゆず、まあ秋から冬っていうのはもうでも その通りですよ。その通り、はい、ちょうどね今くらいというかね今よりもう少し前なんですけど、もう少し前からはもうねもう出回り始めてますしね、緑のねゆずはねもう青ゆずはねもうすでに出てます。はい、で秋、ね、でここからだんだん黄色になって、そして真冬になったら、ね、また別の、ね、お鍋とかねゆず風呂とかのね、需要があるんじゃないかなというところですね。はい、絞ったりするのはねなんか香りが良くて酸味が強い今ぐらいがね、良さそうな感じがします。はい、で、農家バー内もね2種類のねゆずでねゆず酒を作るんですよ。はい、青ゆず酒とあと黄色いゆず酒ね、もうどちらもね作るんですけど、どちらもね作ってはいるんですけどね青ゆず酒の方がまあ結構人気は人気かなと思います。はいね、まあどっちも美味しいんですけどね、どっちも美味しいんですけど、まあそんな感じがしますね。はい、というわけでね、タクス、ペイングもね、X の方でもねたくさんのメッセージありがとうございますね。もう結構ねペイングの方はねなんかもう最近結構、質問をねいただけるようにね増えてきたので、なのでね、これからもう、ね、できる限りご紹介していきたいと思います。はい、というわけでね、じゃあね、今日のテーマはね何にしようかっていうところなんですけどね、ちょうどね、まあ、収録があってる日の前の日にパパ友たちとねちょっと喋る機会があったんですよ、ね、パパ友たち同じくらいのね年代の子を持つお父さん方ね 父さん方、まあ、お母さん方が集まったんですけど、まあ、お母さん方が中心として集まって、お父さんはお父さんで喋ったりとかすることがあってね、喋ったんですけども、その時にね、なんでしょう、子供たちのね、野菜作り菜園みたいなね、まあ、菜園で、さつまいもを作ってるんだけど、なかなか難しいよという話を聞いたんですね。なので、まあ、そんな話をしてね、さつまいもどういうところが難しいんですかみたいな、そんな話をね、したんですけれども、今日のテーマはね、まあ、それにね、関係してね、さつまいもでいきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはさつまいもということでね、さつまいもについてねお話していきたいと思うんですけれども、はい、さつまいもね、皆さん好きですか、ね、私もねさつまいもね、好きでね、パプリカをね作ってたね、パプリカ農家の時ね、自分のお家用のさつまいもね作ったりとかねしてたんですけれども、はい、さつまいもね、まあいろんなね品種がありますよね。なんかね、ね、焼き芋にした時のね、なんかホクホク系とねしっとり系ね、ね、あとはね、なんでしょう、なんか結構ね、甘みが強いね、こうベタベタしてるようなね、こう粘り気があるようなね、まあそういうね品種もあったりしますけれども、ね、皆さんね何が好きですかね。ね、もう一時期ね安納芋ってすごい流行りましたよね、はい、まあ、今もね、まあ、大人気だと思うんですけれども、まあ、安納芋ね、まあ、私もね作りたいなというふうに思ったんですけど、私はねシルクスイートをね一時期作ってました。はい、で、あ、そうそう、でね、まあ、昨日ねお話したねパパ友とのお話なんですけれども、ね、さつまいもがね作るの難しいよ、簡単だって聞いたんだけどみたいな、そんなお話しました。はい、でさつまいもはね、まあ、確かにねものすごくね技術を要するものっていうね、まあ、そういうね言われ方はあんましてないですね。あんましてなくて、まあ、どちらかというとね、まあ、農業の世界でね、まあ、こう割とね大規模に作ってからという、まあ、そういう風に作ることが多いです。はい、で、まあ、痩せた土地でも育つとかねよく言われてますけどね。はい、でまあそれもね、まあ大体合ってるとは思います。はい、合ってると思うんですけど、でもね、そのね、パパね、パパ友が言ってたのが、なんか今年はね、雨がね、少なすぎて、なのでね、あんまりね、こう、育ちが良くないって、そんな風に言ってました。はい。で育ちが良くないって、どういうのかというと、まあ、私今年はね、ちょっとさつまいも畑行ってないんでね、わからないんですけど、地上部があんまりね、栄えないっていう、まあ、そういうお話をしてくれたんじゃないかなと思います。はい。でまあ確かにね、そんなにねたくさんねこう水がいるとかいうわけじゃないんですけどね、さつまいもってね、乾いたところでよく育つんですけども、でも今年のね日照りはもう大変でしたもんね。はい、だってベルガモットも大変でしたよね。ベルガモット果樹ですよ。果樹ってそんなね水やりっていうのをねこう基本的にほとんどしなくていいんですよね。はい、ね、しかもね、まあ、ベルガモットはね柑橘の中でも割と乾燥にね強い方なんですけれども、それでもねなんか葉っぱがぐったりしてしたりとかしてね大変だったんで、なのでね、まあ、場所によってはねさつまいも本当に大変だったと思います。はい、っていう感じでね、あ、それは難しかったでしょうねって、まあ、そんな話したんですよ。はい、そしたらまあ別のねパパ友がね、さつまいも難しいんですかって言うんですけどね、まあやっぱりねそんなめっちゃ難しいってわけじゃないかもしれないですけど、まあ、やっぱりね環境とかによってはね難しいところもありますし、うん、あとはね病気にもね弱いということで、ね注意したいところです。まあ、病気に弱いってね、さつまいも、もうあれこれね何でも病気にかかりますってわけじゃないんですけど、さつまいものねもうものすごい天敵じゃないですけどね、本当に厄介なね病気があるんですよ。それがねさつまいも基腐病って言うんですよ。基腐病、基本の木に腐れる病気って書いて基腐病って言うんですけども、基腐病が発生するとねもうねまあ芋がねもう本当腐ってしまうんですよ。はい、はい、でまあまあそれはね、まあ、どういう病気かというと、まあ、菌まあ、カビみたいなものなんですけど、まあ、それによってね、引き起こされる伝染病なんですよ。はい、でそれに感染するとねもうまあ、畑の中でねこう畑で育ってるさつまいもがねもうどんどんね腐ってしまいますし、まあ、それね伝染病なんでもうどんどんね広がるんですよ。で、まあ、どんな風に広がるかっていうとね、まあ、その畑の中でね、もう土の中でね広がっていくので、もう同じ畑に植わってるさつまいもはどんどん感染して、で腐っていってしまいます。はい。でだけじゃなくてね、まあ、例えばね、その、さつまいもをこう芋掘りした後にね、残ったねこうつる ね、敦賀の地上部とかありますよね。ああいうね地上部のやつをあこれでねどっかに捨てようって言って、ね、どっかに持って行ったりとかするとそこにね、元腐れ病の菌が、そこの土で繁殖して今度そこでさつまいもを育てた時にまたね、感染してしまうみたいなそういうことがあるんですよ。本当にね厄介なんですよ。はい。でまあ、その葉っぱとかをね、どっかに持っていくのを気をつければいいんでしょうってね思うかもしれないですけど、でもそれだけじゃないですよ。例えばね、ね、あの畑にねこうなんか作業で行くとかね見学で行くとかするじゃないですか、ね、畑に入りますよね。そしたらね靴の裏にね土がつきますよね。その土がついたまま違う畑に行ってしまったりとかそれでもダメなんですよ。はい、あと軽トラックとかねなんかね、まあ、軽トラで畑の中入りますよね。でそれでその後あの、まあ、例えば農協に行きました、ね、農協にね、なんかでね、まあ、JA バンクにねこう 用事があって行きました、ね、でそこでお金を下ろしてそしてお家に帰りました。ただ次のね別の農家の人が JA バンクにや、まあね、用事があってそしてねね振り込みをして帰りました。その時にあのトラックのね、タイヤについてた土が、まあ、そこでね別のトラックのタイヤについてそれで感染しましたとかそういうことがねすごいあるんですよ。はい。でこの基腐病ねそんな感じでね感染力が非常に強いのでなのでねこれはもう結構いろんなところでね注意が呼びかけられています。はい。でねもうすごいですよ。もうこれ去年のね1月のデータなんですけど沖縄県宮崎県鹿児島県福岡県長崎県熊本県高知県静岡県岐阜県群馬県茨城県東京都千葉県岩手県愛媛県福井県埼玉県山形県石川県北海道鳥取県長野県広島県徳島県神奈川県兵庫県岡山県大阪府和歌山県三重県の30都道府県で発生が確認されていますというね、まあ、そういう情報があります。はい、でこれ茨城県のねこう情報なんですけれども茨城県はねもうすごいねさつまいも王国なんでねさつまいも大国なんでなのでねもうこのさつまいも基腐れ病にはもう非常にね神経を研ぎすんでもう尖らせていると思います。はい。で、まあ、九州でもねあの鹿児島県とかねさつまいもの産地じゃないですか。でね長崎でも作ってますけどねやっぱりねもう茨城県とかね鹿児島県とかねあっちの方はねやっぱすごいですよ。はい。で鹿児島県とかになったらねあの芋焼酎ねね、まあ、私も好きなんですけどね芋焼酎ね、作ってるじゃないですか。ね下手したらねだってさつまいもがね作れなくなったらねだって、ね芋焼酎文化もねもう危機ですよね。ねまあ、どこかの芋を、ね、輸入してきて、ね、やってもいいんでしょうけどねでもねそれじゃダメですよね。あの多分鹿児島の芋焼酎美味しい芋焼酎それじゃダメだと思います。はい。なのでねもう各県、ね、で茨城県だったら、ね、干し芋文化がありますよ。茨城県の干し芋美味しいですもんね。はい。でなのでもうねあのふるさとの、ね、食文化にもねもう脅かすような、ねまあ、そういうものなので本当にね厄介です。はい。なのでこれ去年のね内ラジオでも言ったんですけど家庭菜園とかでさつまいもを作る人は十分ね防除などに気をつけましょう。もしくは無理に作らない方がいいかもしれませんねみたいな、まあ、そんなお話もしてました。はい。なのでまあ、そういうのねもう十分気をつけてくださいねというのはね、まあ、そんなお話をねもうしていきたいなと思います。はい。でこの苗もそうなんですよね。苗ね、さつまいもの苗ってねこうどういう、まあ、さつまいもの苗って売ってありますけどね売ってありますけど、それをねこう自分でね作ることもできるんですよ。はい。自分で作ることもできてで、まあ、それもね、まあそんな難しいものではないですね。さつまいもこうニョキニョキって生えてますよね。生えてる地上部分をちょきちょき切ってからねでそれを水につけてでねそしたらね切り口のあたりからね根っこがねピョロピョロって生えてくるんでそれをプスプスプスプスね畑に刺していったらそしたらねさつまいもをね植えることできるんですけどもそれもねもう、まあ自分たちでねそれで増やしたりするとウイルスまでウイルスっていうかねこれ菌ですかね菌までね、そうやって増やしてしまうかもしれないので使う苗はねウイルスフリー苗を使用しましょうという、まあ、そういうふうにね各都道府県では呼びかけています。ウイルスフリー苗ね、ウイルスがついてないってこの基腐病 の病原体っていうのは菌だったと思うんですけどウイルスですかねウイルスフリーっていうからにはなんかまあね、まあ、菌もウイルスもどっちも、ね、ないですってそういう意味で言ってるんですかね。はい。ちょっとその辺は分からないですけどね、まあ、安全なものを使いましょうということですね。はい。でまあ種芋とかね、まあ、そういうのをね、まあ、消毒しましょうということです。はい。 で、まあ、内消毒とかね、まあ、そういったものはね、まあ、ちょっと私もねこう詳しくないので、まあ、やる人はね、まあ、しっかり、ね、調べてからやってくださいというなことを言いたいんですけれども、まあ、そんな感じでね、さつまいも苗はしっかりしたものを選びましょうという、まあ、そういうことをね、苗ラジオでも呼びかけたいと思います。はい。で、さつまいもの苗についてなんですけれども、ちょっとね、変なね間違った情報もね最近出回ってるので、なので、まあ、そちらもね、訂正したいなと思います。はい。今ね出回ってる情報っていうのが、さつまいもの値段が上がっていますよ、はい、そしてね、さつまいもの、ね、苗もね上がっていますよって、これはね種苗法というね、法律が変わったせいでこんなことになってしまったんですよっていう ね法律が変わったせいでもう大変ですよっていう、そういうね情報が出回ってるんですけど、これはね農業の現場ではね明確に否定されています。はい。で、まあ、さつまいもの、ね、値段が上がってますよって、まあ、いろんなものの、ね、値段が上がったりとか、ね、したら、ね、こう物価が上がってる大変だみたいな、まあ、そういう話になって、ね、まあ、実際、ね、まあ、物価が上がるのは、ね、まあ、いろいろ大変ではあるんですけど、今、ね、さつまいもの値段が上がってるっていうのは、ね、これは、ね、なんでしょう、なんか法律がどうかなってからとかじゃなくて、ただ単純に、ね、芋掘りシーズン、ね、もう最盛期の、ね、少し前だからってい いうことです。はい。で、まあ、どんなね、まあ、農産物特にね、こう値段が上がったり下がったりとね、その端境期って言ってこうあんまり物がね市場にない時はね値段が上がったりとかするものなので、なのでね、こういうのにねこう便乗したね、情報みたいのに気をつけていきたいなと思います。はい。で、種苗法ね、ね種苗種や苗のねをの知的財産権について定めた法律が変わったせいで、苗の値段が上がったからですというね、まあ、そういうね、情報もありますけど、それはね基本的には関係なくて、なので、この苗もね元腐れ病っていうね、まあ、病気が発生しているために、まあ、しっかり管理しようねっていう、まあ、そういうことでね値段がね、に影響しているっていうことだと思います。はい。なので、種苗法によって、ね、苗の値段が上がってるってことはね、基本的には考えにくいということだと思います。はい。で、SNS 上にはね、1本10円だった苗が、なんと5倍っていうふうに言ってますけどね、50円だった、10円だったものがね、50円になったらね、それは大変だってね、まあ、5倍っていうのはさ、5倍かもしれないですけどね、その苗代っていうのはね、もともとね、農業のね、世界の中でもともと小さいので、ね、それをその倍とかね、何倍とかいうふうに、ね、言ってもね、まあ、そんなにね、変わらない、じゃないかなと思います。はい。例えばね、例えばですけど、まあ、私ね、トマトを作ってたことがあったんですよ。はい。トマトね、美味しいですよね。トマトね、種で買ってきたらね、種、一粒、1円もしないですよ。ね、1円もしないですよ。でもね、苗で買ってきたらね、200円くらいするんですよ。はい。で、継ぎ木をしたね、立派な苗、買ってきたらね、200円くらいする。はい。まあ、百何十円か200円か、まあ、そんぐらいだったと思います。はい。なのでね、200倍ですよ。200倍。200倍って言いますけどね、1本のね、トマトの、ね、苗からね、何個のトマトを収穫するんですかって話なので、なので、1個でもね、多くね、1個はちょっと微妙かな、2、3個多くね、収穫されればね、元取るわけなんで、なのでね、苗はね、何倍とかいうふうにね、そんなふうにね、比較する、何倍っていう比較自体はなんか微妙なんじゃないかななんて思ってます。はい。というわけでね、まあ、いろいろ出回る情報には気をつけていきましょうね、ということで、まあ、今日もそろそろ別れの時間になってきました。はい。今日はね、たくさん質問いただいてね、ありがとうございました。今日のテーマ、さつまいもということでね、お送りさせていただきました。というわけでね、今日も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。ご案内は、農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は、人気アイドルグループ、ミルクセーキにあります、ミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週、この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Con tanto plan de